イエス様はご自分の働くためにどんな人を求め、どんな人を必要とされる、されるのかということであります。あえてこのロバを、しかもコロバを求められたという、コロバを用いられるイエス様ですね、ここに出てくるのは。じゃあこのコロバとはどのようなものを意味しているかということになりますね。イスラエルでは先ほど申しましたように馬というもの、馬という乗り物が当時ありましたけども、これは非常に高価なものであります。また馬は将校や将軍、王様の身分の高い乗り物であると、そういう人たちが乗る乗り物であるということであります。それに対してロバというのは一般の乗り物ですよね。ロバには誰でも乗ることができるという乗り物になりますね。しかもですね、このコロバの持ち主はどうも一人ではなかったようだと思われますね。何かの人たちがこのコロバを共有して持っておりました。弟子たちが使わされて、そしてそこにつながれていたコロバを解いて連れていこうとしたときに、その持ち主たち、複数です、その持ち主たちがなぜロバの子を解くのか、53節ですね、そう言ったとありますね。どうもそのコロバは何人かで、共有されていたというね、そういうロバであったんですね。一人でロバを持つ余裕のない人たちがこの一匹のロバを共有していたということであります。しかもコロバというのは、これはまだ誰も乗ったことがないロバだと他の箇所で言われておりますけども、乗ったことのないロバというのはどういうことかというと、調教されてないんですね、訓練されてないんですね。で、このコロバを乗りこなすというのは結構難しかったと思いますね。訓練されてないものっていうのはね、扱いにくいんですよ。ロバは動物の中でもなかなか強情であるとこう言いますね。手綱を引っ張っても足を踏ん張ってですね、ガンとして動かないところがあると、そういうところもこのロバの性質の一つだったようであります。教育が難しいわけですね。だけどもイエス様はそのようなロバを私のためにいるようだとおっしゃっているんですね。しかしロバにもですね、いいところがあるんですね。ロバのいいところは何でしょうか。ロバは忍耐強い動物だと言われます。小さな体にもういっぱいの大きな荷物をたくさん背負ってですね、荷を運んでいくことができる、なかなかへこたれない忍耐強い性質があるそうですね。イエス様がロバの子を用いられたのは、忍耐強く役に立つ良い性質を持った一方で、困った性質もあるという、しかしまた庶民的で誰でも使えるという、そういうですね、理由があったんじゃないかと思いますね。象徴的ですね。そういう人を、そういう器を、そういう乗り物を主は選んで用いてくださるということですね。実際ですね、福音書の中にはイエス様が様々な場面でこれと思う人に声をかけて、弟子としてこう個人的に呼び出して導いていらっしゃる。社会的に問題の人々や悩んでいる人々にイエス様が近づいて声をかけて導いてください。そしてその中の人たちに目を留めてですね、その人たちを召して私に従ってきなさいと、こういうふうにしてですね、特に十二弟子が選ばれているということは注目ですね。イエス様はガレの海辺をこの通られて、そこで漁をしている者たちをご覧になりましたね。そして私に従ってきなさいと声をかけられました。ペテロやヨハネやヤコブという人たちをそのようにしてですね、召し出されたんです。主のようになりです。またカペラウの主税人でありました、通行でずっとおりましたこのマタイという主税人、私に従ってきなさいと声をかけられました。中にはね、熱心党のシモンというね、これ革命家ですよ。 ちょっとやばいんじゃないというようなね、問題じゃないというような人も声かけてらっしゃるわけですね。イスカリオテのユダにも声をかけられました。十二弟子をこの総じてこう見てみますときに、無名の人たちですね。身分が立ち回ってもまだ持たない人たちですね。無学なただ人です。まさに彼はサラブレッドじゃないですね、ロバなんですよ。問題のある人も厄介の人も中にはいたわけですね。本当に優れた完璧な人なんか一人もいなかったかもしれないですね。優秀なのはイスカリオテのユダだったそうです。でもその彼が裏切ってしまうんですね。毛沢東という革命家がおりましたね。中国の共産革命を成し遂げた人ですけど、毛沢東のことをしてちょっと知っていただくのご存じの方があるかもしれませんが、彼がですね、首都を選ぶとき、3つの条件を出したというんですね。一つは無名であること、一つは金のない身分のないこと、もう一つは若いことだそうです。イエス様はまあロバのような人たちを選ばれたということですね。イエス様はご自分の用いられるこのロバを、しかもロバの子を求められたときに、この弟子たちを村に使わされました。ベテパゲだと言われていますけども、村に使わされました。そこ入って村に入ったら、あなた方はロバを見るだろう、ロバの子を見るだろうと。村に入ってまいりますと、ロバの子が確かにいました。そのロバ、つながれているロバを解いて連れてきなさい。もし誰かがなぜロバを解くのですかと言うならば、あなた方は主がおいるようなのですとこう伝えなさいと。そしたら許してくれると、こういうことをですね、弟子たちを受けて、そして使わされたわけですよね。半信半疑であったかもしれません。確かにロマがいたんです。あ、本当だ。だけども本当にこれ、このつないであるのをですね、誰かの所有物でありますが、解いて持っていっていいんだろうかというようなことでありますけども、まあ、イエスがそう言われたんですから、解いたわけですね。私たちは主というのは、私たちが聞けばすぐイエス様のことを理解いたします。主イエス様が必要なんだよと言われれば、私たちクリスチャンにとってはそれは当然のことですから、はいと、どうぞと言うでしょう。あるいは言わないこともあるかもしれません。まあ、普通はですね、イエス様の言われたことですが、分かりましたと言うのが当然だと思いますね。しかし、このロバの持ち主もまたイエス様を信じたとは書いてないんです。そうであったんじゃないかという人もいますけども、いろんなものを読みますときに、案外ですね、そうじゃない、なかったんだという方々の意見が多いようですね、学者の中には。で、この主がおいるようですというこの言葉なんですけども、この言葉をですね、原文に忠実に訳すと、どうしてこのロバを連れていくのかと問われてですね、主がおいるようなのですとこう言いましたけども、そのこの訳がここに載っておりますけども、実はもうちょっと丁寧に訳すならば、このロバの主人がこれを必要としておられます、こういうふうにですね、訳せるというようですね。このロバの持ち主がご自分のものを今必要としておられるのですと、こういうふうに丁寧に訳すならば読めるということです。まあ、こんな言い方でね、言われたときに、このロバを持っている人たちは目丸くしたんじゃないかと思いますね。このロバの主人とは、この私たちじゃないか、なんという言い草だと腹を立ててもおかしくないことであります。しかし、この持ち主は、 弟子たちが